黙示録の第15章1節から8節を朗読します。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。七人の天使が最後の七つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾事を手にしてこのガラスの海の岸に立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくまた真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず讃えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来てあなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。この後私が見ていると、天にある証の幕屋の神殿が開かれた。そしてこの神殿から七つの災いを携えた七人の天使が出てきた。天使たちは輝く清い天布の衣を着て、胸に金の帯を締めていた。そして四つの生き物の中の一つが、いよいよ限りなく生きておられる神の怒りが盛られた七つの金の鉢をこの七人の天使に渡した。この神殿は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の天使の七つの災いが終わるまでは誰も神殿の中に入ることができなかった。以上です。黙示録をずっと学んできまして、今週はこの15章全体を学ばせていただきたいと思いますが、実は黙示録の中には、神様の、審判、最後の審判と言ってもいいと思いますが、その審判の幻というものがですね、3種類と言ったらいいんでしょうか、出てくるんですね。これまでも皆さんと学んできましたので、聞き覚えのある、読み覚えのあるところだと思いますが、まず第一の審判の幻、それは七つの封印による幻ですね。災いですね。審判、七つの封印、一つ一つ封印が解かれるごとにこの地にいろんな災いが、訪れる、そのことが記されていました。二つ目の審判の幻は七つのラッパによる審判ですね。これも一つ一つラッパが吹かれるごとに様々な災いが、この地に起こってくるということが記されていましたね。そして3番目の審判の幻、それがこの15章から始まる、15章だけじゃないですから、その後に続いていくわけですが、この15章から始まる7つの鉢による審判、それが、記されているんですね。3つの審判というのがね、封印とラッパと鉢がこの順番で3つが訪れてくるということよりも、むしろ一つの神様のその最終的な人間の歴史における審判というものを、3つの観点からそれぞれ語っていると、そういうふうに受け取った方が良いのではないかなという気がします。ちょうどですね、イエス様の誕生から十字架と復活に至るまでのご生涯を表した、福音書と呼ばれるものが、新約聖書の中に4種類ありますよね。同じイエス様の生涯なんですが、4人の人が4つの観点からそれぞれ書いている。そのことによって、こうまんべんなくと言ったらいいんでしょうかね、1人の人間の観点ってどうしても狭いですから、4人の観点から書かれていることで、イエス様の生涯というものをいろんな観点からまんべんなく学ぶことができる、そういう意味が、あるんだと思いますが、この最後の審判についても、一つの書ですけど3つの幻が書かれて、3つの観点からそれぞれの審判の様子が描かれている、それほどこの審判というのも重要な、ことでして、人間の歴史の中で重要な出来事であって、漏れのないようにですね、また注意深くそれを読むようにという意味で3つ書かれてあると言っていいんだろうと思いますね。また繰り返しということが行われる中で、その重要性が強調されているという意味もありますね。ユダヤの文学のその特徴の一つにパラレル思考というんですかね、同じようなことをこう繰り返し語るというのがあるんだそうですね。ここも同じようなその神の審判を3回繰り返して語っている。少しずつ違うわけですが、 多くは同じって部分もあるわけですよね。それはそのこと出来事がいかに重要であるかということが強調されているということも言えると思います。特に今日から学ぶこの第3の審判の幻、この幻は、7つの8の8による審判ということになってますけれども、最終的な裁きとしてですね、この一節の中にも最後の7つの災いって記されてますよね。最後の7つの災い、しかもこれらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。この言葉は重い言葉ですね。これらの災いで神の怒りがその極みに達する、神の怒りが極みに達するってすごい表現だと思いますよね。そういう意味でここはこれから学ぶとか非常に重要な意味合いがあると言ってよろしいと思うんですが、実はこの黙示録を書いたヨハネという人は聖書の中に別の書も書いています。それはヨハネによる福音書っていう書ですね。他にもヨハネの手紙ってありますけど、その福音書の中にですね、同じヨハネが書いた福音書の中にも実は、あるものがこう極みに達するという表現が出てくるんですね。聖書をよく読んでる方はもしかしたらあそこかなってね思い浮かべる人もいるでしょうし、さっぱりわかりませんっていう人がほとんどかもしれませんが、ヨハネによる福音書の13章の一節にこういう、ことが記されている。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、ね、この世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、愛するって言葉を二度繰り返して使ってね、いかに強調しているかってことが分かりますが、これは杉越祭の前のことである。要するに十字架の前の晩ってことです。もういよいよ夜には捕まえられて裁判にかけられて、次の日には殺されてしまうという、その時イエス様は弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、この上なく愛し抜かれたって訳されているところ、これね昔の日本語の聖書、文語訳聖書って古い日本語の聖書がありますが、その文語訳聖書ですとここのところは極みまでこれを愛したまえりって訳されていたんですね。極みまでこれを愛したまえり、まさに先ほど見たように神の怒りが極みにまで達したっていうね、その表現と同じ表現がここではイエス様の弟子たちに対する愛が極みに達したと書かれてある。十字架は神の愛の極みである、審判は神の怒りの極みであるとヨハネはそれぞれの書で書いていると言っていいんだと思いますけれども、どうでしょう皆さん、神様の愛と神の怒りっていうのを聞くと、やっぱり私たちはどこかこう愛入れない2つのもの、ね、神様の愛はね私を愛してくださるっていうのはいいことですからね嬉しいと思うんですけど、神様の怒りって言うとなんか怖いよな、神様ってなんか嫌だなってね、どこかでこう神の怒りというものを避けてしまう、そういう傾向性が私たちの中にはないでしょうかね。しかし実は神の愛と怒りというものはコインの裏と表のような関係でして、どちらが欠けても意味をなさない、両方あって初めて意味をなす、あるいは調和が取れる、そういうものであるということを、聖書を読んでいるとよく分かってきますね。そもそも十字架というものはイエス様がこうの愛が極みに達していく、そういうところではあるんですが、同時にそれは神の怒りが十字架の上に下されたということでもあるわけですね。そうですね、十字架は私たちを救うために、罪と滅びから救うためにイエス様が私たちの身代わりとなって命を捨ててくださった、罪のないイエス様が罪ある私たちの身代わりとなって命を捨ててくださった、そこに愛というものが表されている、この上ない愛が表されているということなんですが、しかしそれを別の面から見ればイエス様が私たちの身代わりに罪の刑罰を受けてくださった、その刑罰こそ神の怒りの表れですよね。罪に対する、悪に対する神の怒りがこの十字架の上に表されたのだ。つまり十字架というのは神の愛と神の義による怒り、その愛と義という神のご性質の二つのものが、一見相反するような二つのものが一つとなって 結晶化したもの、それが十字架というものの意味ですね。ですから私たちはその両面をしっかり理解しておくことが信仰の成長においてもとても重要だと言っていいんだろうと思いますね。それゆえ神様の怒りというものは、神が人間の滅びを望んでおられるということを意味しているのではない。いいですか。黙示録っていうとね、最後の審判っていうのが書いてありますから、しかも何度もね、幻が繰り返し語られてますから、なんか怖いっていうね、そういうイメージを持って黙示録を見てしまう人が多いようですが、でも決してそんなものではない。神様は十字架によってイエス様を身代わりに、私の身代わりにつけてくださったことを、私を愛してくださった、それと同じように神様は大きな怒りを持って私たちを滅ぼし尽くそうとする罪、悪に対して怒りを発せられるんだということです。わかりますか。そのまま放っておいたら人間を滅ぼしてしまうであろう罪、悪というものに対して神が怒らないでおられるはずがありましょうかということですね。それが神の怒りというものの意味です。それは愛というものを裏を返せば、罪に対する、つまり私たち人間を滅びに至らせるものに対する怒りというものが常に裏表でですね、込められているのだということ、そのことを私たちはしっかりと理解しておきたいと思うんですね。この書を書いているヨハネはこの時激しい厳しい迫害にさらされていました。それで、パトモスという島にですね、流されていたわけですね。家族からも仲間たちからも引き離されて、本当に、生活も大変だったでしょうしね、心もとないそういう中に置かれていた。そればかりではなく、愛する仲間たちも殉教の死を遂げていった。そういう時代にこのヨハネはこの黙示録を書いていたわけですね。ですからその時代に洗礼を受けてクリスチャンになるということはですね、まさに命がけですよね。クリスチャンにならなければ、洗礼を受けなければ殺されなかったかもしれない。でも洗礼が受けたがゆえに捕まえられて殺されてしまうということがあった。なぜそんなことになってしまったか、黙示録ははっきり書いてますね。獣がその時代を支配していたからだって。具体的にはそれはローマ帝国であり、ローマの皇帝でもあったということでありますけれども、神様に逆らう力が支配していたから、それが命を狙っていたから、そういう状況になってしまったんだ。だからそういう神に逆らう力は必ず裁かれなくてはならない。それをそのままにしておく神は誠の神とは言えない。そう言っていいんだろうと思いますね。それゆえ人間を滅ぼす罪と悪に対しての神の義が怒りとなって現れるということは当然のことであると言ってよろしいんだろうと思います。こんなふうに主の怒りによる裁きというのは、主の命がけの愛と表裏一体であって、私たちの救いにとってどちらも欠けてはならない大切なものだ。これは私たちは決して間違ってはならない、しっかりと受け止めておくべき、理解しておくべきことだと言ってよろしいと思いますね。しかしそれでもある人はこう言うかもしれませんね。でも実際には多くの神の民クリスチャンが殺されていったじゃないか、殉教していったじゃないか。ヨハネの時代もそうだし、その後に続くこの2000年のキリスト教の歴史はですね、ある意味では殉教者の歴史でもあるのです。皆さん、20世紀、ね、つい私たちはこの前までそれを生きてきたわけですけど、20世紀にも多くの殉教者が起こったんです。人類が増えた分、それだけクリスチャンも増えたってこともあるかもしれませんが、歴史上かつてないほどの多くのクリスチャンが殺されていった、そういう世紀なんですね、20世紀。だキリスト教の歴史ってやっぱり殉教者って常にいると言っていいでしょうね。幸いにして今私たちはクリスチャンになったからといって、この国においては迫害というものもないし、殉教ということもありませんが、でもキリスト教の歴史の中で常にそれがある。そういう殉教者たちの姿を見ると、神様って本当に守ってくれるなんて言えるの、ね、それは敗北じゃないのか、信仰者たちのが負けたってことじゃないか、いや神様が敗北したってことじゃないだろうかと考える人、言う人も中にはいるかもしれませんね。しかしヨハネはこの幻の中でこう言っています。獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見たって、ね、2節にありますね。獣に勝ち、その像に勝ち、 またその名の数字に勝った者たち、その名の数字って666っていうあの獣の数字ですね、その数字に勝った者たちを見た、まあ、これはもちろん殉教者たちのことを言ってるわけでありまして、彼らは獣に負けたのではなくして勝利したものだとヨハネははっきりここで言っている。もちろんさっきも言ったように殉教者というのは殺された人たちです。しかも最も野蛮で最も残忍な方法で殺されていった。一見それは敗北に見えるかもしれない。その時にはもしかしたら神に敵対する者たちはね、大喜びしたかもしれない。しかし彼らはこの苦悩の死を通りながらなお勝利者として認められている、勝利者としてここに立たされているってことですね。言うなれば彼らは死んだことによって勝利者となった人たち。そうですね、もし彼らが信仰を捨てて生きていたとしたら、それこそ敗者となっていたということですよね。イギリスのバークレーという有名な神学者がいましたが、彼がこのことについてこんなことを語ってるんですね。初代教会はしばしば殉教の日を勝利の日として記録している。生存よりも死が勝利であり、生存することが敗北になる場合がある。イエスは言われた。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すであろうと。真の勝利は安全を求め苦労を避け用心して生命を維持することではない。真の勝利は最悪に立ち向かい、必要ならば死んでも信仰を守り抜くことである。非常に重い言葉であると思いますが、信仰に生きるということがどういうことであるかということを教えてくれる大切な言葉でもあるように思いますね。この幻の中で獣に打ち勝ったこの殉教者たちはですね、天のガラスの海の岸辺に立って歌を歌っているということが言われていますね。3節と4節がその歌ですが、ちょっともう一度読んでみたいと思います。3節、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくまた真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず称えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来てあなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。ここで歌われている歌、それは、神のしもべモーセの歌と子羊の歌っていうことが言われてますね。実はあの神のしもべモーセの歌って、旧約聖書の出エジプト記の15章というところを開くと、そこに海の歌というタイトルがついた歌があるんですが、それが神のしもべモーセの歌であると言われてますね。それはイスラエルの民がエジプトから脱出して、そして航海、ね、海を渡ってエジプトの、エジプト軍の追撃から守られた、エジプト軍に勝利した時に歌われた歌、それがこのモーセ、神のしもべモーセの歌と言われているわけですけれども、神の道からによって神の民が命の危険から守られて勝利したということを歌った歌。もう一つ子羊の歌、これは子羊イエス・キリストによる歌ですね。これはどの歌かというと、ここに書かれてある歌がそうなんだという説もありますが、ともかくそのイエス・キリストによって信仰の生涯に勝利を収めて、信仰の迫害や困難や悩みや問題にも全て勝利して天に行ったこの殉教者たちですね、キリストの力によって勝利をしたんだということを歌った歌、それが子羊の歌ということであろうと言われていますね。つまりどちらにしても、この神のしもべモーセの歌と子羊の歌というのは、神の力によって信仰の勝利を収めて天に凱旋したその人たちの歌を歌う勝利の歌なんだ、そのことを意味していると言われているわけですね。まあ、内容を見ると、先ほど読みましたが、神様のその御業の偉大さ、または神様の真実さ、清さというものがただただ称えられているという歌ですね。そしてこの表現をじっくり読んでみると、実は旧約聖書の特に詩編の中に同じ表現がたくさん出てくるんですね。まあ、そういうことからこの歌を書いたヨハネは 聖書に、特に旧約聖書に精通する人物であったということができるであろうと言われていますね。ヨハネという人が信仰の生涯を全うすることができたその秘訣は何かといったら、やっぱり御言葉に、聖書に精通していた、御言葉に立って生きていた、それが使徒ヨハネの信仰の勝利の秘訣であると言って間違いないところだろうと思いますね。それにしてもこの勝利の歌なんですが、ね、勝利者が歌った歌です。でも勝利者自身のその成し遂げた功績とかね、私はこんだけ頑張ったとか、そういうことは何一つ書いてない。ただただ神様の御業の素晴らしさ、神の御名だけが崇められている。ここにも大切な意味があるんだろうと思いますね。ある神学者はこんな言葉を言っています。神を完全に見るときに自己が完全に忘れられる。また別の神学者はこんなことを言っています。天国とは人が自分のこと、自分が成し遂げたことを忘れて、ただ神のみを思うところである。天にあって完全に表された神の偉大さを見たときに、人は初めて神以外のものはどうでもよいことを知るのである。神の偉大さと栄光の前に自己と自尊心とが消失するところ、それが天国である。すごい言葉だなというふうに思いますね。私たちが神様の栄光を直接見るときに、それがあまりにも素晴らしいので、他のことはもうどうでもいいように思われてしまう。自分のことすら全く消え去ってしまう。私たちってやっぱりこの地上にいるときはいつでもね、自分が苦しい、自分が悲しい、自分が困ってるってね、自分がバカにされたとかですね、自分が自分が自分がって生きてることがほとんどなんだと思いますよね。でも天に目を向けて、神の前に私たちが出るときに、その偉大さ、栄光があまりにも素晴らしいので、自分のことなど全く忘れ去ってしまう。それが天国というところだ。そこには何の憂いも涙もない。なんかわかるような気がしますよね。あまりにも素晴らしいお方がそこにいらっしゃる。そういう天国を私たちは保証されて、そういう天国をはるかに望み見ながら生きている。それがクリスチャンということですね。この地上は天国ではないです。ですからさまざまな困難苦難は相変わらずありますが、天が保証されている、確約されている。そのためにイエス様がもうすでに2000年前に十字架にかかって命を投げ出してくださった。そこに確かな保証がある。それがキリスト教です。それが信仰の根拠です。そこにクリスチャンは望みを置いている。そこに私たちはしっかりと立って生きていくときに、この地上のいかなる困難苦難をも乗り越える力が与えられ、勇気が与えられ、知恵が与えられていく。それが神様の祝福というものであると言ってよろしいんだろうと思いますね。私たちもまたその神様を完全に見るときがやってくる。今はまだこの御言葉によって神をより深く知り、より深く確信しつつ生きていくことができる。その前味を味わっていくことができる。そういう祝福を受けているということですね。さて、さらにヨハネの見た幻は続きます。五節ではこんな言葉が記されていますね。この後、私が見ていると天にある証の幕屋の神殿が開かれたと言ってますね。この証の幕屋というのは、旧約聖書、旧約時代の神の民イスラエルがエジプトから脱出して40年間アラノの旅をしていましたが、まあ、その時にいつもそのイスラエルの民200万とも300万とも言われている大きな民ですね、ですけれども、そのイスラエルの民の宿営しているその場所の真ん中にいつもこの証の幕屋というのが置かれたんですね。まあテントのような移動式の小屋のようなものですけれども、なぜこの小屋が証の幕屋と言われるようになったかというと、神の真理を証しするものがそこに置かれていたから。じゃあ神の真理を証しするものって何か。それは取りも直さず神の言葉、御言葉ですよね。モーセの十戒が彫られているね、その板であったりとか、そういうものがおそらく、そこに置かれていたであろうと思いますが、神の言葉、神の掟がその神の証の幕屋の中心に置かれていた。そして神の幕屋はいつもイスラエルの民、神の民の真ん中に置かれていたということですね。イスラエルの民は その神の証の幕や神の言葉を中心に置きながら、いつもそこで神を礼拝しつつ荒野での生活を、歩み続けていたということですね。そこに神様の御臨在が表されました。御言葉が中心に来るところ、御言葉が私たちの中心、御言葉が私たちの生活の真ん中に、私たちの人生、私たちの生活、家庭の真ん中に置かれて崇められていくときに、神の臨在が表された。それが旧約時代のイスラエルの歩みだったんですね。その天の証の幕屋の神殿、神の御臨在の場所、神の言葉が語られ続けられているその場所から、ここでは7人の天使が出てきたということが書かれてありますね。この天使は輝く清い雨布の衣を着て、胸に金の帯を締めていたと言われています。まあ、これはおそらくイスラエルの祭司が着ていた服装をかたどったものであろうと言われているわけですが、まあ、天使は神の言葉を携えてくるものという意味で祭司のような役目を果たしていたということであろうと思うんですが、しかしここではその祭司の役目を果たしていた天使たちは、ここではですね、残念ながら神の怒りの印である災いを持ってこなくてはならなくなっていた。これは悲しいことですよね。それまでは天使は神の言葉を携えて人々に何とか救いの道を説き続けてきた。何年も何百年も何千年にもわたって神様は私たちに天使を通して、多くの人々を通して神の救いの言葉を語り続けてきた。しかし人間はその神の声に耳を傾けず、神の言葉、神の掟に聞き従わず罪を犯し続けてきた。そしてついにこの最後の審判の時がやってきたってことですね。天使たちは神の怒りが盛られたその鉢を一つずつ受け取りながら、そして天から、その神殿から出てきたっていうことですね。この金の鉢が次に学ぶ第16章以下で、次々に一個一個こう金の鉢から神の怒りが注がれて最後の審判が起こってくる。それをまあ次回から見ていきたいと思っていることですけれども、ここではその災いというものがですね、世々限りなく生きておられる神の怒りの現れであるということがこの中で言われていますね。7節ですね。そして4つの生き物の中の一つが、世々限りなく生きておられる神の怒りが盛られた7つの金の鉢をこの7人の天使に渡したと。世々限りなく生きておられる神。おそらく黙示録が一番伝えたかったこと、伝えたいこと、私たちに伝えていることってこのことであろうという人もいますね。つまり神は世々限りなく常に生きておられるんだ。世の中がどうなっても神は常に生きておられるのだ。そして神は必ず勝利されるんだということを黙示録は私たちに伝える書なんだ。そういう意味で黙示録って恐ろしいね、世の終わりを告げる恐ろしい運命の書とか、そういうんじゃなくて私たちに希望を与える、そういうための書であるということができるんだろうと思いますね。とにかく黙示録は常にこの神は生きておられるというところに関心を注いで私たちに語りかけている。それは言い換えるならばですね、後ろ裏に返すとすれば、神が生きておられないかのごとく神の臨在を忘れ、神なしに生きていかれると思い始めるところから、この黙示録が言うところの獣の心が始まっていく。獣の心による支配というものが始まっていくのだということを教えている書でもあると言ってよろしいんだろうと思います。それは別にローマ帝国に限ったことではなくして、私が生きているこの現代の世界もそうですね。この現代の世界こそまさに神様なんていない、神なんていなくたって生きていけると思って生きている人たちがたくさんいる時代であると言っていいでしょうね。まあ、ローマ皇帝のような恐ろしいね、その大きな獣はいないかもしれないけど、まあ、言ってみれば小さな獣が世界中にいっぱいいる、国中にはびこっている。それが現代社会の特徴と言っていいかもしれませんね。そしてそれは決して外の世界の話だけじゃなくして、クリスチャンである私たち自身の中にも獣の心というものが生まれてしまう危険がある。それは私たちが 神を忘れ、神を拝むことを忘れていくときに、私たちもまた獣の心が内側から支配し始める。そういうことが黙示録では警告されていると言ってよろしいのではないかなという気がしますね。私たち自身も神を神として拝み抜く生活を決しておろそかにしてはならない。神のためにイスラエルが旧約の時代に犯したあの頑なさという罪、うなじが怖い、神様のその、御声を何度聞いてもですね、彼らはその御声に聞き従って生きることをしませんでした。何度も何度も神を裏切って偶像を拝み、そして愛の生活からかけ離れたような生活をし、社会を築き上げていった。そこにイスラエルの民の罪があったわけですが、そういったあの罪を私たちはもう二度と繰り返してはならないということが、この黙示録によって私たちに語りかけられていると言っていいんだろうと思いますね。ここには人間の存在にこびりついている罪、現在と言われる、そういう罪がはっきり姿を現していると言ってよろしいんだろうと思います。ローマ皇帝のような大きな獣の姿は見えないけれども、小さな獣がたくさんはびこっている。獣ってね、まあちょっと恐ろしい表現ですよね。要するに人間が人間でなくなっているということです。本来人間というものは、獣のような存在ではない、ね、神に作られたものであって、神に似せて作られたものであって、神の姿を宿しているもの、それが人間だと聖書ははっきり言ってますよね。人間も動物と同じ獣だっていうような、そういう考え方は聖書には一切ありません。人間が罪を犯すということは、その神の姿を失うことです。そして神様に作っていただいた人間の尊さを失ってしまう。だから獣になってしまう。その原因はただ一つ。それは私たちが神を忘れること。神を拝まなくなること。その獣が世界の片隅にいるんじゃなくて、その獣がこの世界を今治めている、支配している、君臨していると、黙示録は警告しているわけですよ。じゃあ一体私たちにとって神を忘れるって、もっと具体的に言うとどういうことなんでしょう。皆さん、私たちが神を忘れるってどういうことなんでしょう。それは私たちが日々の生活の中で御言葉により頼まず、御言葉をに聞き従うこともなく、御言葉を全くそっちのけにして生きているという、その生活の中に神を忘れるということがもう起こり始める危険があるということですね。先ほども証の幕屋ってね、いうことが出てきましたけれども、さっきも言ったように、この証の幕屋には神の言葉、神の掟がその中心に置かれていた。つまりイスラエル、神の民の中心は神の言葉なんです。神の教えなんです。同じようにキリストを信ずる私たち個人の生活も神の言葉が中心にある。神の言葉に聞き従って生きていく、それがクリスチャンであって、それがクリスチャンライフですね。教会もいろんな活動をしますが、一番大切なのは神の言葉なんです。神御言葉がここで語られ、御言葉が聞かれ、御言葉が受け止められて、御言葉によって生きていくという、そのことが教会の本質であって、どんなに大きな会堂があっても、どんなに多くの人が集まっても、神の言葉が中心になければ、それは教会の手を成していないということですね。これは現実に起こりうることです。いろんな教会がありますが、神の言葉が中心から外れるときに多くの問題が起こってくる。それは歴史の中でいっぱい起こってきていることですね。小さかろうと大きかろうと、そんなことはどうでもいい。大切なのは神の言葉が私たちの中心に、教会の中心に、私たちの心の中心にあるかどうか、そしてその言葉に聞き従って私たちが日々を生きているか。極端な話、それだけでいいってことですね。そのために私たちは毎週ここに集っています。何より大切なもの、ああ礼拝に行かなきゃなんない、そういうことじゃないですね。何より大切だから私たちは真っ先に主を礼拝するんです。日曜日の礼拝であろうと、日々のディボーションの時間であろうと、何より大切なもの、 そして御言葉を、神の言葉を求める、その心こそが私たちにとって一番必要なものだ。そういう心があるときに私たちは獣になることから守られていく。逆にそこから離れているときに私たちすらも獣のような存在になってしまう危険があるのだ。黙示録はそのことを私たちに教えてくれているということだろうと思いますね。そんな意味でもぜひ皆さん毎日の生活の中でこの聖書の言葉を皆さんの生活の中心に置きながら、御言葉の上に立って生活を築き上げていく、御言葉の力によって自分自身というものを立て上げていく、そういう生き方をぜひ身につけていただきたいというふうに思います。最後の8節には素晴らしい言葉が書かれてありますね。ちょっと8節を読んでみたいと思いますが、この神殿は神の栄光とその力とから立ち上る煙で満たされ、七人の天使の七つの災いが終わるまでは誰も神殿の中に入ることができなかった。神殿っていうのは神の臨在される場所です。そして今ここではその神様が臨在し、その煙っていう形で、表現されていますの言いますが、神の栄光とその力が臨在が満ち溢れた、それであまりにもその栄光が素晴らしいんで誰もそこに入ることができなかった、まあ、こういう姿は旧約時代にもよく描かれていますね。でもこれは今で言えばこの教会がまさにそうなのです。教会って、ね、キリストの霊を心に宿す者たちの群れ、人の群れです。建物ではありません。でもキリストを心に宿すその群れが集まるときに神の臨在がここに表されてくる。礼拝は神の臨在の場なんですね。その中心に御言葉があるということです。御言葉がまっすぐ語られて、御言葉にまっすぐ心が向けられて、そこに求める心が一つになっていくときに、間違いなくこの場に神の臨在が表されてくるということなんです。それはそれを信じて求めるものに必ず感じ取ることができる、実感することができるもの。何の求めもなければわからないかもしれませんね。もちろん神様は時々誰の目にも明らかなような御業をなすことがありますが、いつもそうとは限りません。でもいつも神は臨在されるんです。いいですか。いろんな目に見える技は起こる時もあるし、起こらない時もありますが、神は間違いなく御言葉に信頼して生きる者の群れの中に臨在してくださる。二人でも三人でも私の名によって集まるそのところに私もいると約束、イエス様くださいましたね。ですからそのキリストをはっきりと見て実感して、キリストを覚えていくこと、それが私たちにとって何より必要なことだということですね。しかしここではこの黙示録のこの幻の中では、神様の栄光のと力が表されて、それがあまりにも素晴らしいんで誰もその神殿の中に入ることができないと書かれていますが、特に七人の天使の七つの災いが終わるまではって言われていますね。これはどういうことを意味しているかというと、七人の天使が人それぞれ鉢を持って神の怒りをこう注いでいくわけですけれども、そのすべての神の怒りがすべて発されて、もう注がれて、完成されるまでは誰も神殿の中に入ることができなかった。神殿というのは祈りの場所であって、ね、神と交わる場所ですね。災いをどうか取り除けてくださいって祈るための場所ですが、この時は誰もその災いが終わるまでは入ることができなかった。それを言い換えれば、神の怒りによるこの最後の審判は完璧に遂行されるってことですね。今日のメッセージの一番最初にも見ました、神の怒りが極みにまで達する、この極みに達すると訳されている言葉は完成されるという意味の言葉なんです。神の怒りが完成される、それはちょうど十字架の上でイエス様がご自分の命を絶たれる最後に完成したテテレスタイという言葉を語って息を引き取られたと同じですね。あそこでは神の愛が完成された。この最後の審判のところには神の怒りが完成される。愛と怒りは表裏一体一つのものだと先ほども言いましたが、神様の怒りというものは必ず完成され、全ての罪と悪が滅ぼし尽くされる、そのことを黙示録は私たちに教えているということですね。さて今朝はこの15章から最後の審判の最後の幻の始めの部分を学ばせていただきました。神様は力強い愛とまた怒りを持って 主を信ずる私たちを守り導き、必ず勝利を与えてください。それが黙示録の 約束してくれているところです。その神の確かな愛の守りの中に今置かれていること、そのことをしっかりと掴んでですね、この1週間も力強く歩む、日々であることができるよう心から祝福したいと思います。一言お祈りをいたします。恵みの主よ、皆をあがめます。黙示録を少しずつ学びながら、今日は15章を学ばせていただきました。最後の審判、特に最後の7つの鉢によるその裁きの出来事の一番初めのところを今日は学ばせていただきました。黙示録ははっきり、神は常に生きておられ、今も生きておられ、その激しい怒りを持ってこの地に再びやってきて最後の審判を行うと語っています。しかしそれは私たちを滅ぼし尽くしたいと神様が願っているのとは全く反対で、私たちを滅ぼし尽くしてしまうであろう罪や悪を滅ぼすために、罪や悪に対する激しい怒りを持って神はこの地に再びやってこられるんだ。神様、その怒りのゆえにキリストにある私たちが完全な守りの中に置かれ生かされていることを心からありがとうございます。なお私たちは自分自身も獣のようなものになってしまわないために、御言葉をしっかりと心に蓄え、御言葉を中心に、御言葉を土台に、御言葉を柱にして日々の生活を歩んでいくことができるように助けてください。私たちにはあなたの御言葉が必要です。あなたの御言葉をいただいて、私たちもその御言葉を語るものとして生かしてください。人間関係の中に言葉を必要としています。生活の中にあなたの言葉を必要としています。どうか恵みと誠に満ち溢れた主の御声を、主の御言葉をいただきながら、私たちの日々の生活を歩んでいくことができますように、主の御言葉によって素晴らしい麗しい家族の関わりを築き上げ、友人との関わり、職場での人間関係を築き上げていくことができるように助けてください。毎日の生活の中にどうか御言葉を決して忘れることがないように、神を神として拝むことを決しておろそかにすることがないように、私たちをお守りくださるよう心からお願いをいたします。今日は山の中にあって来られない方が何人かいらっしゃいます。格別に弱さの中にあることを覚えてくださって、主の豊かな慰めと、そして励ましの中に置き、病のすべてを癒し、力づけて歩ませてくださるよう心からお願いいたします。試験中の兄弟もいます。またいろんな都合で来られない方も他にもいらっしゃいます。どうぞ一人一人覚えてくださって、この週もイエス様としっかり結ばれて御心のままに歩む日々であることができますように、いろんな問題や困難にぶつかってもあなたにより頼んで、御言葉の知恵をいただいて、励ましをいただいて、力強く確信を持って歩んでいくことができるように助けてください。仰ぎ願わくは、私たちの主イエス・キリスト様の恵みと、父なる神様の大いなる愛と、聖霊にある親しき愛の交わりとが、グレシャプに集うすべての兄弟姉妹一人一人の上に、そのご家庭の上にも豊かに豊かに、とこしえまでもあらんことを、我らの主救い主イエス・キリストの御名により祝福し、お祈りします。アーメン。